残業ナウ始まりました。残業ナウパーソナリティの
ジニアセブン小園裕之と
山下ゆかりです。小園さん、はい、私すごい欲しいヘッドホンが今あるんですけど。
おー、なんですか、なんですか。
マーシャルのね、
うん、マーシャルチャラ
それがね、うん、もう私今までちょっとオーディオテクニカとかね、いろいろオーディオテクニカがめっちゃ好きだったんですけど、はいはい、まあ、ビーツもね、ビーツも小園さん
坊主
もあったし、ビーツ使ってました。
あ、ビーツね、ね、
ビーツも。でもマーシャル今すごい欲しくて、うん、っていうのは誕生日がもうすぐなんですよ、はあはあ、ね、まあ、そういうこともちょっとね頭に入れててほしいなみたいなことで、ちょっと小園さんにアピールタイムでした。
ベッドの金銭の時期をやりましょうかね
はい、はい、さあ今日もね、うん、あのゴールデンウィークの後半戦ということで。
あ、後半戦ですかね。
ちょっと旅行のね、お話なんかも聞いたらな、
う
ん、
GW ね、
うん、GW かっこいいですね、
GW ですよ、
はい、GW の後半戦ということで、はい、いろいろお話聞きたいと思います、はい、この番組は残業中のビジネスマンのあなたにお届けする残業バラエティです。15分間よろしくお付き合いください。
残業ナウスタートです。
かっこいいだけのホームページは数多くあります。あなたの会社のホームページはお客様を獲得できますか？ジーニアスウェブは派手でなくてもいい、綺麗でなくてもいい、確実にお客様と出会えるホームページを提案します。株式会社ジーニアスウェブ。
残業流。
さあ今日から始まる新コーナーです、うん、ビジネス、旅行、エンタメなど、うん、世の中のあらゆることを残業流に紹介していくコーナーです。まあ、前回までの出張ナウはここで一旦お休みとしてお届けいたします、う
ん、
ま
あね、出張行ってないんじゃないかみたいなツッコミがねありましたんでね、
はい、
まあ、そうですね、これでいきましょうか。じゃあ、
まあ、でも今回はちょっとゴールデンウィークのね半ばということで、先週ね、小園さん寝台列車に乗ってちょっと旅するっていう話をされてたので、はい、その体験レポートなんかも聞かせていただきたいなと思ってるんですけど、
乗ってきましたよ、
はい、今回はどこまで、
札幌ですね。
札幌、はい、大阪から札幌。
いや、大阪から札幌じゃなくて、はい、大阪から伊丹空港から、羽田空港まで来まして、
はいはいはい、
そこから電車に揺られ上の、駅まで、はい、移動しましてね、うん、そこから、札幌までと。
なんかちょっとややこしいような感じもするんですけど、
う
ん、
まあね、今ね、はい、こういうご時世ですから、うん、伊丹空港から札幌まで行けるんですけどね、飛行機でね
そうですよね、そうですよね、うん、でもあえてそこを、
まあね、やっぱ、うん、私はね、やっぱそれをしないと退化してしまいますんでね、
はい、
そういう意味で乗ってきましたよ。
わかりました、はい、
上野駅13番ホームからね、
はい、
旅立ってきましたよ。
多分かなり時間ね、そこでかかってるような感じもするんですが、うん、でも寝台列車というとね、はい、時間をゆっくりゆっくりかけて進むものですよ ね、
うん、
実際のところ、うん、その東京から札幌まではどのぐらい、
16時間。
16時間、
はい、正確に言うと16時間で、はい、まあ、この寝台列車ってよく遅れるんですね。
あ、そうなんです
か。よく遅れます。で、うん、でまあ、結果的には45分遅れで、到着しましたけどね。
へ、うん、なんでそんな遅れるんですかね。
やっぱね、朝のラッシュ前とかに遅れちゃうとね、ラッシュの電車を優先しようとするがあまりね、うん、まあ、とにかく停車を繰り返すんですね。時間調整が、ね、できにくいんですね。だから夜のトラブルが、まあ、朝にこう効いてくるという感じで遅れることが多いです。
ああ、他の電車をもう全て優先させてということになるんですね。
そうです。へ、優先されないんですね、寝台列車って。
ああ、そっか、
うん、そういう悲しい存在なんですよ
もうゆっくりでいいだろうっていう、うん、そういう、まあ、それも楽しみの一つ。
前らはもうそうしとけよというのが、まあ、北斗星というね、
うん、
青い、まあ、最後のブルートレインと言われる、
はい、
ブルートレインですね、乗ってきました。
うん、出発何時だったんですか、それは。
7時5分ですね、上野駅13番ホームは。
夜、
うん、夜
7時に出て
11時15分に着というあの流れだったんですけど、着いたのはね12時半回ってましたかね、という感じで。
へ、なんか夜だった、私ちょっと寝て、うん、終わってしまいそうな感じがするんですけど。
いやね、もうそういうね、素人の皆さんは大体そんな感じで過ごされますよね
、うん、もう
青函トンネルをね、はい、起きて過ごさないことにはね、 やっぱ語れないじゃないですか、人として。
ということは小園さんはその16時間の間、うん、何時間寝てたんですか？
6時間ぐらい寝てましたね。それなりに寝てますよ、
そうですよね、今ちょっと
今すごい期待と違うことを言ってますよね。
今ちょっとあれみたいな、うん、そのぐらい寝てるんだ。
しっかり寝てますね僕は、はい、割と、
うん、
は
い、まあ、でもあと10時間、ね、うん、過ごせるということになりますね。
乗って、7時45分からですね、うん、グランシャリオっていう食堂車があるんですよ。
かっこいい名前ついてますね、
グランシャリオ、うん、もうね、美しいあの食堂車がありまして、うん、でそこにあの事前にですね、うん、そこであの食事するには予約をする必要があるんですね、緑の窓口で。
あ、前もって予約しないと食べられない、
うんうん、そうなんですよ。7500、800円のフレンチか、うん、5000円ぐらいの懐石の2択なんですけどね。
え、コースなんですか？
うん、そうですよ。
うん、
まあ、僕はね、あのイギリス貴族で風な男ですから
え、それ誰が言ってました？
いや、まあ、自己解釈なんですけど、
で、うん、フレンチ、
うん、フレンチを頼みましてね、
はい、うん、フレンチ、イギリスあまり関係ない、
うん、まあ、お隣ってことで、ね、ドーバー海峡つながりってことで、ね、
あ、そうかそうか、でフレンチコースを、
うん、頼みまして、
優雅ですね、
でね、やっぱね、周りは家族連れとかですよ、うん、で4人掛けの席が4つぐらいあって、はい、2人掛けが4つぐらい、まあ、あるんですけど、うん、で4人掛けのところはね、もうやっぱ家族連れとかね、うん、そういうのがワンヤワンヤやってるわけですよ、
うん、
でこの2人掛けなのに4席ともね1人っていうね、要するに僕みたいなね、はい、マニアックな連中がね1人で予約するんですね。
え、そうなんですか、うん、
だから1人で僕飯食ってるんですけど、うん、まあ、そういう同士がね、僕の他に4人いましたね。
4人いて、
ワンターン目でね、これ2ターンぐらいあるんですよ、うん、
そうなんだ、うん、でちょっと今イメージがなかなかできなかった
んですよ。掴めないですよね、うん、まあまあまあ、そういうあのひっそりとね、あの楽しむたしなみっていうんですかね、そういうのをね、そういう感じで、まあ、まあ料理はね、まあ電車の中の料理ですから、うん、そのまずくはないですよ、結構いい値段も取ってます。
シェフがいるっていうことですか？
入れます、入れます。
へー、そうなんだ、うん、
でただね、はい、僕ちょっとケチってね、グラスワインにしちゃったんですけど、うん、グラスワインはあまり美味しくなかったですね。
え、ケチってっていうことは、うん、ボトルで、
ボトルがね375ミリリットルですか、うん、これが4000円とかね、3000円とかでありますから、それをちょっとケチったんですね、
いやいや、うん、でもいいですね、フレンチ食べて、うん、ワイン飲んで、うん、
で、うんうん、ゆっくりしながら、
景色見て、
景色見て、真っ暗ですけどね。
あ、そうなんですか。
真っ暗です。ちょうどね、宇都宮あたりでそれぐらいになるんですけど、はい、
うん、
まあね、宇都宮ですから、その景色も何もあったもんじゃないですよね、
う
ん、
あ、うん、でその景色っていうのは、うん、まあお休みしました、うん、朝起きた時に、うん、なんかちょっとイメージとしては朝日が見えたりとか、
う
ん、そんな時間って、
すごいっすよ。もう僕はもう割と薄暗い時から、うん、やっぱ青函トンネル目当てなところありますんでね、うん、やっぱそれなりに起きてますけど、
うん、
そうすると、まあ、僕みたいなね、朝青函トンネル起きて過ごしたいみたいな同士がね、ラウンジあたりにこう集結するわけですね。
ラウンジで、
うん、
へー、
もうね、
それ食堂のところとはまた違う、
また違うんですよ、
へー、
うん、そういうちょっと集えるようなところありましてね、
みんなカメラ持って、
そうですね、一眼レフを皆さん持って、
おー、
もう鉄の匂いしかしないです
よ本当。そうなんですか。
鉄臭い、鉄臭い。
そうなんですか。
す
でも小園さんそこに入ってたっていうことですね。
そうですね、
うん、
まあ、イギリス貴族で風な感じでそこにね紅茶をすすりながら、
いつまで続くんでしょうかまあまあまあ、うん、じゃあその景色も楽しんでこられたということで。
そうですね、でやっぱね雪が積もってましたもんね。
あ、そうなんですか、
うん、まだ積もってました。
まだ積もって、うわ、めっちゃ暑いですね。
アローコとかね、はい、札幌ついてと、前日の大阪は22度ぐらいあったんですけど、
うん、
札幌ついたらね、はい、雪が降ってまして、
うん、そうなんですか。
そうですよ、すっごい雪降ってましたよ。
もうなんか季節わかんないですよね、うん、日本って長いんだなと、ね、改めて思いますけど、うん、でもなんかいいですよね、そういうのも楽しめて。
すごくいいです、すごく良かったですよ。まあね、ご飯も美味しいですね、
へー、
札幌は。
うわ、
これはもう来年、再来年で終わっちゃいますんでね、
うん、
今年来年あたりにぜひね皆さんもトライしていただきたいですけど、
うん、
だいたい僕はヤフオクで抑えるんですけどね、
ヤフオクで、
うん、まともに取れないことが多いんでね。
あ、 そうなんですか。
ヤフオクでよく出て
る。そもそもどうやってチケットは買うんですか。取れないっていうのは。
普通はね、1ヶ月前に、緑の窓口でスタートするんですけど、
はいはいはい、1ヶ月前から買えるという、
そう、
はい、
でこれはあの諸説ありまして、新宿のマルスっていう端末があるんですけど、ここがねあの一番あの取りやすいと言われてるんですけど、だから9時、まあそうですね、9時オープンですから、
めちゃめちゃ詳しいですね。
8時半ぐらいに並ぶという、まあ、基本なんですけど、それでも取れないと、なので、まあ、それが市中に出回ってくるわけですね、ヤフーオークションで、
じゃあヤフオクに出すよっていう人もそこに並んでるということになるんですよね。
そうなるんで、まあ、僕はちょっと高い金額で乗らざるを得ないと、いうことになります。
だいたい小園さんいくらぐらいで、
2万ちょっとのチケットなんですけど、それを2万8000ぐらいですかね、
結構しますね、
まあね、でも、なかなかね、毎回乗るもんでもないですしね、
でもなんか、やっぱり1週間前とはなんか違う小園さん。
そうでしょ、
ねえ、なくなるとなればより一層、
イギリス貴族っぽく見えてきましたか。
ちょっとそれまだ分かんないんですけど、なんか違うかなみたいな、
そのイギリス貴族的なこのね、下りが受け入れられてないとはなんとなく僕でも分かるんですけど、もうね、ちょっと聞けないんだよね、あとにね。
じゃあ私も努力します、
そうしていただくとね、僕の心も荒れずに済むかなと。
じゃあ最後に、小園さんに、とっての寝台列車について、つまりちょっといただきますか。寝台
ね、はい、もう寝台列車っていうのはね、我々日本人にとって勤労納税に次ぐ義務であるというふうに僕は考えてますよ、ですから乗らざる乗らないでなんてね、非国民であると、はい、いう思ってますよ。ぜひ皆さん乗ってください、
はい、あくまでも小園さん流ということで、今日は残尚流のコーナーでした。それではここで一曲、小園セレクションをご紹介ください。
エクストリームでモアザンワーズ。
ホームページは作ったものの更新がめんどくさいな。担当者が急に転勤、誰がウェブの管理するの？え、私？どうしよう。
ご安心ください。そんなあなたに日本ホームページ管理更新センター、あなたのめんどくさいを引き受けます。我々は日本ホームページ管理更新センター。
お送りしてきました残業なお別れの時間です。
はい、
さあ、ね、今日のお話なんかはゴールデンウィーク、またこれからの、旅にいろいろ役立てていただけるんじゃないかなと。
チョイスしていただきたいですね、この札幌行きは寝台というチョイスをぜひ、やってほしいですね。
ですね、はい、カレンダー通り4日間あと、お休みとなりますが、小園さんは、
勤労しておりますよ。働いておりますよ、
はい、同じくです、そういう2人がお届けしてきました。来週もまた残業中のあなたがほっと一息つける話題をお届けします。お楽しみに。残業のお相手は
ジーニアセブ小園裕之と
山下ゆかりでした。
さようなら。
大分行くんだ。大分行ってますよ。